人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんこんにちは、鯖江市情報です。12月19日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。まずコンビニ交付サービスの手数料減額についてです。コンビニ交付サービスの全証明書の交付手数料が150円減額されます。期間は12月1日木曜日から令和7年3月31日月曜日となっています。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、納税証明書、固定資産証明書は300円から手数料が150円に、戸籍事項証明書は450円から300円になどとなっています。コンビニ交付サービスを利用する際にはマイナンバーカードが必要となります。詳しくは市民窓口か電話 53-2206 53-2206 番となっています。続いて健康づくり課からのお知らせです。肝炎ウイルス検診を受けましょうです。肝炎ウイルス検診では B 型 C 型肝炎ウイルスの感染の有無を血液検査で調べるというものです。肝がんとの原因のおよそ 80% が肝炎ウイルスと言われています。肝臓は沈黙の臓器とも言われ、ウイルスに感染していても自覚症状がないまま病気が進行する恐れがあります。早期に発見し早期に治療することが大切です。ご自身のため、大切な周りの人のためにも必ず一度は検診を受けましょう。12月20日火曜日、1月12日木曜日、1月22日日曜日はいずれもIIサバイで行います。ただし予約が必要となります。時間は午前8時30分から午前10時30分まで。対象となるのは今年度内に41歳、46歳、51歳、56歳、61歳、66歳、71歳になる人で、過去に肝炎ウイルス検診を受診していない方を対象としています。料金は無料です。持ち物には受診券はがき、健康保険証、なお41歳、46歳以外の人の受診券は検診予約後発行いたします。また41歳、46歳の対象者には受診券を送付済みです。紛失した場合は再発行いたします。肝炎ウイルス検診を受けましょう。詳しいお問い合わせ先は健康づくり課、電話 52-1138 52-1138 番となっています。続いては真鍋の館展示スケジュールです。12月21日水曜日から12月24日土曜日までは、言葉なき動物たち吉崎里奈展を開催いたします。動物画と写真と言葉なき動物たちを絵本化した原画を展示します。動物への思いが詰まった展示をぜひご覧ください。真鍋の館ホール1、2で行います。時間は午前9時から午後5時まで、入場料は無料です。ただし休館日は12月19日、12月26日、12月29日から木曜日から12月31日土曜日までとなっています。お問い合わせ先です。真鍋の館、電話 51-5999 51-5999 番となっています。続いては文化センターイベント情報です。第11回 琴と尺八の新春の調べです。令和5年1月12日木曜日午後1時30分開演となっています。出演者には後藤れなさんや後藤かなさん、島崎幸恵さんや永井水山さんをお迎えいたします。ぜひ皆様で足をお運びください。料金は500円、プレイガイドは文化センターまた鯖江市役所の売店で行います。詳しいお問い合わせ先です。文化センター電話 52-7430 52-7430 番となっています。続いては近松門左衛門初めて講座第6回です。鯖江の偉人で世界に誇る文豪近松門左衛門が2023年に生誕370周年を迎えるんです。そこで近松について学んだり体験したり、初めての人でも分かりやすい講座を開講しています。第6回は近松の浄瑠璃作品大磯の虎幼物語を読んで作品の面白さを味わっていただきます。これまでの講座を受講していない方でも参加いただきます。開催日時は1月28日土曜日午後1時30分から午後3時まで。場所は真鍋の館2階演習室です。講師には福井大学名誉教授の三好修一郎先生をお迎えいたします。定員は25人、料金は無料となっていますが、あらかじめ電話または申し込みフォームからお申し込みください。12月号の広報鯖江24ページには申し込みフォームの QR コードが、また詳しいお問い合わせ先、申し込み先の電話番号は文化課電話 53-2257 53-2257 番となっています。申し込み締め切りは1月17日火曜日となっています。続いては社会福祉課からのお知らせです。電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付金についてです。令和4年度住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に家計が急変した世帯を支援する新たな給付金となっています。支給額は1世帯につき5万円です。支給対象者となる方は、まず世帯全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯、対象者には確認書を郵送済みです。また用紙申請といたしまして、令和4年1月以降の収入が減少し世帯全員が住民税非課税相当の収入となった世帯となっています。手続きです。鯖江市から届いた確認書に記入し、確認書の送付から3ヶ月以内に返送してください。この確認書は原則令和4年9月30日時点で住民登録のある市や町から送付されます。2つ目は申請書に記入し、必要書類を添えて令和5年2月28日火曜日までに鯖江市市役所1階にあります社会福祉課に持参または郵送してください。必要書類は本人確認書類、口座の写し、収入見込み額の申し立て書などです。申請書は社会福祉課にあるほか、鯖江市のホームページからダウンロードすることも可能です。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで。支給時期は鯖江市が確認書・申請書を受理した日から4週間後が目安となっています。ここまでの詳しいお問い合わせ先は社会福祉課電話 53-2216 53-2216 番となっています。それではここからは地元の県健康福祉センターからお客様をお迎えしお話を伺います。
ここからは丹南健康福祉センターからのお知らせです。新型コロナウイルスの流行の収束が見えない中、インフルエンザやノロウイルスの流行も心配される冬を迎えました。今年も例年以上にこれらのウイルスによる感染症や食中毒に備える必要があります。そこで今回はノロウイルスによる食中毒をピックアップし、その特徴や予防方法について理解を深めたいと思います。そこで 本日は福井県丹南健康福祉センター環境衛生部生活衛生課の山本さんに詳しいお話を伺いします。どうぞ山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、ノロウイルスによる胃腸炎はどのようなものなんですか？
はい、ノロウイルスによる感染胃腸炎は、胃腸炎や食中毒は1年を通して発生していますが、特に冬の時期に流行します。11月くらいから発生件数が増加し始め、12月から翌年1月、ちょうど今が、流行のピークになります。ノロウイルスは、非常に感染力の強いウイルスで、手指のや食品などを介して感染し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。令和3年の食中毒発生状況によりますと、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数717件のうち72件、患者数では総患者数1万1080名のうち約4割となる4733名となっております。病院物質別の患者数では第1位となっております。福井県内でも昨年度はノロウイルスによる食中毒が1件発生しています。
あ、なるほど。このノロウイルスによる食中毒はどうやって感染するんですか？
ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスに汚染された食品を食べることにより起きます。その汚染経路は大きく2つに分けられます。1つは、もともとノロウイルスに汚染された食品を加熱不十分の状態で食べた場合、もう一つは調理中に調理従事者の手指を介して食品などが汚染され、それを食べた場合です。冬場に多いとされていた二枚貝の牡蠣の旬であったことが関係しておりますが、近年の発生原因は多くは調理従事者を介した発生となっております。
ちょっと変わってきてるんですね。このノロウイルスに感染するとどんな症状になるんですか？
ノロウイルスに感染してから発症までの時間は24から48時間となっております。主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱になります。通常これらの症状は1から2日間続いた後に、治り、後遺症もありません。また感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。しかし持病のある人や乳幼児、高齢者などは嘔吐や下痢によって脱水症状を起こしたり、症状が重くなったりするケースがあるので注意が必要になります。
ではこのノロウイルスによる食中毒を防ぐにはどうしたらいいんですか？
ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントは、ノロウイルスを持ち込まない、つけない、やっつける、広げないの4つです。1つ目、持ち込まない。調理する人がノロウイルスに感染していると、その人が調理した食品を食べることによって多くの人がノロウイルスに二次感染してしまいます。ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、調理場にウイルスを持ち込まないことが重要です。家庭や飲食店で調理をする方や食品を作る仕事をしている方は、次のようなことを心がけましょう。普段から感染しないように丁寧な手洗いや日々の健康管理を心がける。腹痛や下痢など症状のあるときは食品を直接扱う作業をしない。ノロウイルスは下痢などの症状が改善した後も1週間程度は便にウイルスが排泄されると言われています。このため症状がなくなってからもしばらくの間は食品を直接扱わないようにするなど注意してください。2つ目、つけない。食品や食器、調理器具などにノロウイルスをつけないように手洗いをしっかりと行いましょう。特に食事前、トイレの後、調理前後は石鹸でよく洗い、温水による流水で十分に流しましょう。 3つ目、やっつける。ノロウイルスは熱に強いため十分な加熱が必要です。また調理器具も熱湯消毒や塩素系の消毒液での消毒が必要となります。4つ目、広げない。ノロウイルスやノロウイルスが身近で発生した時にはノロウイルスの感染を広げないために食器や環境などの消毒を徹底すること、また嘔吐物などの処理の際に二次感染しないように対策をすることが重要です。
ではノロウイルスに汚染された可能性のある食品、調理器具っていうものは具体的にどういって消毒したらいいですか？
はい、食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには中心温度85度以上、90秒以上の加熱が必要になります。ノロウイルスに汚染された可能性のあるまな板や包丁、食器、布巾、タオルなどは洗剤などで十分に洗浄した後に85度以上の熱湯で1分以上加熱するか、次亜塩素酸ナトリウムの消毒液に浸して消毒します。家庭用の塩素系漂白剤等を使用するときは商品に記載してある使用上の注意を確認しましょう。
わかりました。一度確認してから使ってみます。これ嘔吐物などを処理する際にはどういった対策が必要なんですか？
患者の嘔吐物やおむつを処理するときには使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用してください。嘔吐物は乾燥する前にペーパータオルなどで除去します。その後嘔吐物の付着した場合、場所を塩素系消毒液で拭き取ります。拭き取った嘔吐物や処理作業に使った手袋などはビニール袋に入れて密封し破棄するようにしてください。中に塩素系消毒剤を入れるとなお良いでしょう。また処理した後は石鹸と流水による手洗いを十分に行ってください。
わかりました。ノロウイルスの正しい知識を持って予防には持ち込まない、つけない、やっつける、広げないの4つが大切なんですね。
はい、先ほどお話しした4つのポイントの中にありました、手洗い、加熱、調理する人の健康管理、これらを実践していただき、お店でも家庭でもノロウイルスの予防に努めてください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。うちの息子も保育園の時によくノロウイルス持って帰ってきちゃって、その後やっぱり片付けをしたり嘔吐物をね処理してこう広げないっていうことがやっぱりすごく気を張ってました。皆さんもね、これからの時期食中毒起こりやすいということなので、今一度気をつけてください。今日は福井県丹南健康福祉センター環境衛生部生活衛生課の山本さんに詳しいお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は12月号の広報サバイに掲載されているほか、最新の情報はサバイ市のホームページをぜひご覧ください。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバイの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバイワイワイ情報、この時間はサバイ氏がお届けしました。